チャオアリです。始まりました、おしゃべりあおじゃまーし。今日はコメントシリーズやってまいりたいと思います。去年までにいただいたコメントで、まだ今年はコメントをいただいていない。こちらの放送1月の5日に撮っているんですけれども、1月5日現在にはちょっと新年にはまだ来てないというところで、去年のコメントをちょっと紹介していきたいなと思います。早速参りましょう。ラジオネームホタルさん、いつもコメントありがとう。コメント、アリさんこんばんは。こんばんは。東京の美味しいお店ですが、あ、これは美味しいお店紹介シリーズですね。以前沖縄料理はあんまり…とおっしゃっていましたが、その印象を覆すに違いない沖縄料理屋をご紹介しますと。京王線大田橋駅下車徒歩5分のサバニ、または隣の姉妹店ティンサグヌハナデドゥルテ、これ読めますかねお召し上がってみてください。ターム、田んぼの谷に芋という字を書いて、タームという芋を茹でて潰して、豚肉、椎茸、かまぼこのさいの目切りとともに豚肉とカツオの合わせ出しで煮詰め、丸めて片栗粉をまぶしてさっと揚げたものです。めちゃめちゃ美味しいですよ。ちなみにドゥルテンを2つたつまんで季節のフルーツを絞った泡盛のソーダ割りを飲み、ソーキそばで締めるのが私のスタイルです。なるほど、オツですねオツですね。ドゥルテンは丸ビルにもある、丸ビルにも支店のある那覇のウリズンという店発祥の料理ですが、サバニの方が小ぶりでサクッと揚がっていておぬるめです。しかし大田橋まではなかなか来られないと思うので、まずは新幹線を降りてサクッと行けるウリズンでお試しもよろしいかと思います。かっこ笑い。それではまたということで、これはいいですね。私の知らない世界をまた提供してくれるこのチャンネルのいいところはですね、このコメントシリーズのいいところはですね、私の知らない世界を皆さんが教えてくれるというのがこういいんですよ。ご案内の通り、ホタルさんご案内の通り、今こちらの放送でも多分言ってるんでしょうけれども、沖縄料理は私はあんまり得意ではないんですね。ですが、この、で美味しい沖縄料理を食べたことがないからっていうのは多分大きいと思うんですよね。この大田橋のサバニ、またはティンサグヌ花なるところで、美味しい沖縄料理を食ったら僕の沖縄料理に対する価値観は多分変わると思うんですよ。なのでこれはちょっと大田橋まで行ってみようかな大田橋ってあれ京王線でしたっけ、なんかあっちの方の電車ですよね。小田急線でしたっけ、なんかちょっと確かにわざわざ行かないといけないところですよねそこでタームって言うんですか、あ、タームじゃねえか、ドゥルテンか、ドゥルテンをちょっと食べようかなと思います。芋をこう煮詰めて片栗粉でまぶしてさっと揚げたもんだと、まあ、要するに芋揚げちょっとこれわからないですね。沖縄料理って多分説明されても食べてみないと、ああそういうことねってならないですよね。これいいですね。行っちゃおうかな。今度沖縄じゃねえや、東京に行ったら、この僕もちょっとドゥルテンを2つつまんで、僕泡盛をロックで泡盛をロックでちょっと 2,3 杯いただいて、それでちょっとソーキそばでこうザッとこう締める、いいですな、いいですな、これいいですね。参考にいたします。沖縄料理屋さん、皆さんもぜひ行ってみたらいいんじゃないでしょうか。 私ちょっとかなり気になって代田橋まで、京王線ですね、京王線代田橋駅って書いてありましたねすいません、代田橋行ってみようかな、ドゥルで食べてみる、ありがとう。皆さんも紹介してくださいね、こんな感じで、ぜひお願いしますね。どんどん参りましょう。ラジオネーム山上さん、いつもコメント ありがとう。コメント、アリさん、こんにちは。こんにちは。みんなでいろいろ持ち寄るクリスマスパーティー、とっても楽しそうですね。私だったら何を持っていこうかなと妄想しながら聞いていました。かっこ笑い。今年のクリスマスですが、私も予定を考え中です。ここ数年クリスマス当日はバイトに行っていたのですが、今年はお休みにしました。かっこ毎年予定ないと思われるも悔しいので笑い。かっことしわかるわかる。せっかくお休みにしたので友人の予定が空いていればクリスマスマーケットかクリスマスコンサートに誘うかと思っています。毎年クリスマスマーケットでホットワインと美味しい食事、クリスマスソングを楽しむのが恒例なので、今年はどこにしようかなと検討中です。アーリさんも機会があればぜひクリスマスマーケット行ってみてください。おすすめです、ということで。クリスマスマーケットって何ですか、やるのそういうのが特売日みたいなこと近くかちょっともうクリスマス過ぎてしまったんですけれども、いいですね、ホットワインなんちゅうなんか洒落たものを飲みながらシュトレーンかなんかをいただいてやるなんていうのはなんかこうおつなクリスマスの過ごし方だななんて思って、まあもうクリスマス前に過ぎてるんですけど今後の参考にしていきたいなと思いますけれども、ちなみに私のこちらの放送でもお話ししましたクリスマスパーティーはですね、無事ちゃんとなりまして、いろいろ持ち寄りましてね、まあ持ち寄ったというか、まあ別に誰かが一品作るわけでもなしにそれぞれがお惣菜を持ち寄るっていう形で、私は酒担当だったので酒を持ち寄ったというような感じで、まあまあいい感じで終わりました。なんかこう店で頼んだパエリアがことのほか美味しかったなっていう思い出があります。あんまり私パエリアって好きじゃないんですけど、なんかまた悪口になっちゃうんですけどなんかおこげ食ってるみたいじゃないですか。なんかこう硬いなんかおこげ食ってるみたいな感じする、なんかあんまり得意じゃないんですよね。なんかこのクリスマスの時に食べたパエリア美味しかったです。たくさんシーフードが入っていて、あ、こういうのだったら俺も食えるなって思いながら、一人だけワインをバンバンバンバン開けて、もう最後の方は僕ベロンベロンになってましたけど美味しくいただきました。どうせ他の人たちはあんま飲まないんでしょとかっつっていっぱいワイン買ってったんですけどね、結局私が全部ペロッと飲んじゃいましたよありゃ皆さん飲むんで、どんどんついで、そして飲みみたいな感じでやりましたけど、23日の金曜日ですね、少数制でやらせていただきまして、仮にねこの2日後とか3日後とか、仮にだよと、仮に喉が痛いだの熱が出ただのというふうになった場合には黙ってるよという合言葉を血盤状のようにですね、みんなでこう目くばせをして、そしてちょっとみんな声に出して黙るぞっていう形でこのクリスマスパーティーは一応あるんですけれども、世の中的には存在しないという形で行わせていただきました。ちょうどこうつっとこう登ってきたような感じのね時期だったので、あとはいえなんか今年は年末年始結構皆さん帰ったと思うんですよね。なんか結構私のデスクの上にもいっぱいもう あれ47個ぐらいあるんじゃないのって思うぐらいお菓子が積まれてていまして、みんな帰ったんだなと思いましてね。まあもうそうなっちゃったらもうなっちゃうよねっていうふうに思いました。どうも、もう皆さん結構まあなっちゃうよねって思いながら行って、まあ帰ってきて、でまあちゃんとワクチンとか打ってりゃ、まあちょっとした風邪かなぐらいの感じでこうなる人も多いと思うんですよ。なので結構ね、こうロキソニンとかみんなこう常備している姿とかを見るとですね、あ体調悪いのかなとか、なんかこう感じたりとかですね、なんかこうパブロの袋とかがこう置いてあるとかするとですね、ちょっとこういろいろ思うところあるんですけれども、まあそこをお互いにこう触れないのがこう一つのこうあうんの呼吸みたいな感じなのかなみたいなところでね、やってますけれども、咳とかがこうコンコンコンコン出ちゃうとなかなかこう難しいところあるかもしれませんし、こう熱がいっぱい出ちゃったりとかすると、もう自分の声って厳しいかなとかってありますけど、まあこのいわゆるこういうコロナとかっていうのが流行らなかった頃っていうのは、多少の風邪だったらこうそれこそのパブロン飲んだりとか飲んでなんだかんだ言ってましたよね。なんだかんだ。それでこう自分を騙し騙ししながら1週間騙して、土日はゆっくり休んで、まあ月火ぐらいには復活してるっていうのがこうあったじゃないですか。まあそういうことだと私は思うんですけどね。まあいずれにせよこう重症化しないという意味でもワクチンを打った方がいいんじゃないかなっていうのは私の勝手な思いですけれどもね。まあ新年会これがまたね難しいんだ、これがこの新年会問題はね、非常にもねこれセンシティブな話でね、これはねちょっとこれなかなかこう表だって言えない、まあ言うけどさ、多分これ皆さん実家に帰りますでしょ、実家に帰ってきて、でまたこっちの戻ってきましたとなってくると、こうなってる確率はまあそれなりにあるわけですよね。そこの人たちと新年会をやりましたって、そこでまあまあ万が一こうなっちゃいましたってなると、結構これはこれでちょっと由々しき問題になるわけですよ大人として。なのでこの新年会を行くにあたっては、このどのメンバーと行くかと、で、まあ、そこにおいて大事なのはまず新年会をやるかどうかと、まあ、やらないっていう選択肢も当然あるわけですよ。でもまあここはやっておきたいなって思うメンツもまあいるわけじゃないですか。でそこからのこいつはまあ仮になったとしても黙ってるなっていう、この3つの条件が揃わないと新年会こう開けないっていうね。非常にこうセンシティブな問題を今はらんでるわけですよ。そこまでして新年会やりたいのかっていうのはちょっとこう怒られちゃうかもしれないんですけど、いろんなところから新年会のお誘いをいただいているところなんですけど、この条件を満たした時にしか私行かないんで、こう選別をしているところでございます。ちょっと1月のこう下旬とかになってね、こうみんなちょっと一回治ってからとか正月でちょっとこう仮にこう実家の方でもらってきたとしても、まあ2週間ぐらいになってこう治ってきて、そっからじゃ行きますかみたいな感じでね、ちょっとこう考えたりとかこうしてるわけですよ。私もね、こう新年会とかこう忘年会とかこう好きなタイプの人間ですからね、好きだからこそこう危機管理能力、まあ、危機管理能力とかって言ってる人間がクリスマスパーティーやっちゃダメだと思うんですけど、なんていうんですかね、こういろいろな意味でのこう危機管理能力というね、そういうところがありますので、皆さんもぜひですね、新年会をやるときは気をつけてくださいね。今一番多分リスク高いと思いますから、そのリスクを承知でやるのであれば分かってるよなっていう、そういう人とだけ行くようにする、もしくは1月下旬に行くっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに私はちょっと今思っているところでございます。このくだらん話をしていたらちょっと15分近くなってしまったので、 また明日もコメントシリーズ続きます。それではおやすみなさいか。おはようございます。また明日お会いしましょう。アディオス。